小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も歌人のエリさんにお電話でお話を伺います。エリさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
エリさんは生後7ヶ月の時に視神経腫瘍という病気のため目が見えにくくなりました。小学生の時から詩を作るなど言葉に興味を持ち、大学では文学科に進学、日本文学を専攻。その頃から短歌を読み始め、現在まで1万首以上の歌を作っていらっしゃいます。さあ、今年2月ご自身で2冊目となる歌集スタンダードが発売となりました。さあ、ここに今手元にその歌集があるんですけれども、エリさん、表紙もこうレトロモダンといいますか、女性とチューリップ、そしてミモザでしょうか。このイラストも美しいですね。
ありがとうございます。あのストメルヘンっていう詩の賞をいただいた雑誌で知り合った長倉まりえさんというイラストレーターの方、前にあの詩集の挿絵もしてもらってるんですけれども、今回も本を作ろうって思った時にもまりえさんにお願いしようということで、私の世界観を一番よく分かっている画家さんなので、
とても、はい、じゃあ長いお付き合いになるんですね。
そうですね、
はい、このね、まず表紙の美しさにも目を奪われますけれども、はい、この中には音楽や文学、花、あとね、季節ですとか美しいものとか恋心をね、歌ったような246首が収録されています。これはエリさん22年ぶりの歌集ということで、どのように選ばれたんでしょうか、作品は。
そうですね、変年体って言ってご自分の生きてきた時間に沿って作る方も多いんですけども、私はあえてそれをやめて自分の中でテーマを組みながら編んでいったんですね。ただ一番最初 の, あのこのゲーテのハイネのスミレっていうのだけは、ちょうど自分が詩を書き始めた頃の、まだこの頃は短歌を作ってないんですけども、その頃の自分を短歌で表現したのを最初に持ってこようと思ってこの一章を作りました。
そうなんですね。22年ぶりですと、その間にこう読まれた歌も何千にもなるわけですもんね。
そうですね、ちゃんと数えたわけじゃないんですけど、多分3300前後だと思うんですね。
そうするとその中から246首を選ぶというのも難しそうですよね。
そうですね、だからもしかしたら入れればよかったとか、これはいらなかったかななんていうのは後から思うこともあるんですけれども、やっぱりその時の自分の、気持ちでまとめたものをこう絞り込みながらまとめていったという形になりますね。
なるほど。この歌集のタイトル、スタンダードに込めた思いについて教えてください。
後書きにも書きましたけれども、自分の中 の, 大切な定番ということで、ジャズのスタンダードナンバーが長いこと歌われているように、自分にとって大事なものっていうのは日常生活の中にあって、だけどそれがすごくこう大切だし光を放つし、自分にとってスタンダードって当たり前なんだけど特別だなみたいな感じで選びました。
当たり前だけど特別な、こうエリさんにとって人生で大事な価値観とか感覚っていう、
はい、
ことなんですかね。
はい、
ね、自然ですとか音楽、お料理なんかもすごくされるんだろうなというような美味しそうな単語もあったりして、とても確かに
あ
の女性として生きる上で生活の中で感じるようなことが美しい言葉で表現されているなと個人的には思ったんですが、あの特にお気に入りの作品をいくつかエリさんにご紹介いただきたいんですが、
はい、
お願いします。
一つ目は、
はい、
待っている、待ってはいけない、待つしかない、待たずにいたい、待つほかはないっていう歌なんですね。すごく待つというあの言葉を、まあ、変化させるんだけど、ただ言葉を変化させるんじゃなくて、こう思いもあの膨らんでいくというか、でこの待つに関わるいろんなフレーズが、五七調のこうリズムが心地よいなと思って、結構この、あの歌は自分としては気に入っています。
確かに本当にこういう思いが巡り巡って自分を納得させたり、でも思いがこぼれてしまったりというようなあたりが、こう待つという言葉を変化させることでこんなに伝わるものなんですね。
そうだったらいいなと思います。
これはきっと共感を得たんじゃないですか、いろんな方にも。
そうです、結構女性に理解していただけたかなっていう感じはありますね。
そうですよね、こう待つという行為は割と女性がしがちですもんね。
そうですね、うん、
さあそしてでは次の歌をお願いいたします。
はい、絞りたて、取れたて、炊きたて、揚げたてと、みんな進行形の喜び。
うん、
これもあの言葉の面白さっていう風にも取れると思うんですけども、あの絞りたて、取れたて、炊きたて、揚げたてっていうその状況を思い浮かべると、なんかこう思いがこう動いていく感じになるかなって思って、はい、普段あんまり短歌に馴染みを持っていらっしゃらない方でも、もしかしたらこの、 あの音の響きの面白さっていうか心地よさで立ち止まってくださるかなと思って選びました。
あの本当にワクワクしますね。
嬉しいです、
はい、想像して、
はい、
レモンを、ね、
なんか浮かびますよね。
そう、
例えば絞りたてって言ったら、うん、あのフルーツジュースかなとか、
はい、
取れたてって言ったらなんかあのお野菜を摘んだのかなとか、はい、いろいろあの香りとかもなんか浮かべばいいなっていう、ね、
あの炊きたてはまさに炊飯器を開けた直後の
そうです、
ね、こう香りが思い起こされますし、揚げたてはあのね、揚げたて天ぷらかな、唐揚げかなっていうねあのカリッとした揚げたてが一番っていうような、こういろんな味覚までがこう五感が呼び起こされる感じで、しかも全部前向きなワクワクする感情になりますね。
でその中できっとその時の自分は、うん、進行形の喜びっていう言葉を思いついて、
なるほど、いや、うん、これがすごい、あのね、みんな進行形の喜びっていう言葉がすごくフィットするし、でもなんか全然自分で思いつかない展開で、さすがだなというふうに思いました。
ありがとうございます。これあの歌集の中の流れで読んでくださると、しばらく会ってなかったその遠距離恋愛の恋人に会えて、一緒に何かを食べてるっていうような風に多分取れると思うんですね。
はー、あー、なるほど。はあ、じゃあお料理のその進行形っていうのもあるし、
うん、久しぶりに会えたその気持ち、
気持ち、あ、なるほど。一首一首ではなく、その歌同士のつながりとか、その情景を設定するという意味でも編集っていうのは意味があるんですね。
そうですね、あの一首のもちろん持ってるパワーとかっていうのも絶対あるんですけど、その一つのタイトルをつけて並べるときに、やっぱり物語を私は考え、結構るのが大切かなと思っていて、
一首一首味わうのと、こう全体をイメージして楽しむという喜びもあるんですね、
はい、
さあではもう一つご紹介いただけますでしょうか。
はい、水玉は雫の形呼び込んで、溢れる、こぼれる、散らばる、集まる。これもあの先ほどとちょっと近いんですけど、あのここでは動詞を並べることによって、その水のありようだけど、これもやっぱりあの思い、心の動きにも通じるかなっていう。
そうですよね、溢れたりこぼれたり散らばったりしますもんね。
そうですね。
そうですね、人間のこの心のありようと水のありよう両方含めた描写なんですね。
でこういうのって多分万葉集にも与謝野晶子にもあるんですけど、そのただそこにあることを叙述していくだけじゃなくて、こうリズムに乗せてこういうふうに言うとなんかもっと伝わりますよね。
確かにそうですね、印象にもとても残りますよね。こう自分も繰り返し唱えてしまうような。
そうだから歌全部覚えてなくても、どこかであの今日これを聞いてくださったリスナーさんがあの滝とかあの噴水とかの目の前に行った時に、あ溢れるこぼれる散らばる集まるなんて誰か言ってたっけなって思ってくださるだけでも嬉しいですよね。
本当そうですね。もう私は今日間違いなく夕食の準備をするときに絞りたて取れたて炊きたて揚げたてを
嬉しい
目指すと思います。
でやっぱりそれって本当に日本語の私は楽しさっていうか、はい、美しさだと思うんですよね。
そうですね。
皆さんこう年を重ねていくと当たり前なんですけども、悲しいこととかあの辛いこととかって、ね、やっぱり自分 の, あの大切な人を亡くしたりとか、うん、ペットとの和解とかそういうことはどなたでもあるんですけど、あえてそういうことを言わずに素敵なものとか美しいものをなるべくこの一冊では私は紡ぎたくって、そういうこととの自分との出会いを書くことで自分が今ここにあることの幸せをかみしめるっていうと大げさなんですけれども、それがやっぱり自分 の, あの歌を作る原動力だし、あの自分が歌と出会えたことの真実だなというふうに思います。
今こう世の中が新型コロナウイルスの影響でかなり状況が変わっていますけれども、このエリさんの歌集は今だからこそとてもゆっくり味わうことができますし、そしてとても美しく前向きな言葉があふれているので、まさに今読んでほしい歌集になりましたね。
そうですね、あのよくあるあの一般的な歌詞よりも多分私の歌詞って歌の数も少ないので、あの読みやすいかなとも思うんですページ開いたところであの立ち止まっていただくとか、今日はここの例えばその目次の章を読んでて、あミモザのお花さっき街で見たな、どんな花だったっけな、どんな風にこの人歌ってるかなって、そのページ開いていただくと多分ミモザとその方の出会いがまたあったりするかなっていう風に思いますけれども。
そうですね、こういった自然とか音楽とかお料理とか、ね、多彩なエリさんですけれども、そういったこう前向きな表現に触れるというのはもう今皆さんにお勧めしたいなという気がしましたけれども、エリさんは本当に多彩で多趣味でいらっしゃると思いますが、最近どのようにおうち時間は楽しんでいらっしゃるんですか？
そうですね、あのやっぱり今この時期あのジャズのライブとかにも行けないですよね、
あの
いろんなイベントが中止になったりで、私ちょっとあの私事ですが5月の最初に誕生日だったんですが、ありがとうございますその日にあのこの歌詞の中にも出てきますけど、マルタさんっていうあのジャズサックス奏者がいらっしゃいますけれども、あの毎年この時期横浜のライブハウスに行って彼の歌あの曲を聴いてるんですが、今年はあのその誕生日の日にまさにあの生ライブ配信をしてくださったんですね。でそれを聴きながらあのパートナーがテイクアウトしてきてくれたあのフレンチのちょっとおかずを食べながらワインを飲みながら丸田さんのサックスを聴いたっていう。
あら、
はい、
でもすごく素敵ですね。
それはあのちょっとこのな時期ならでは の,、うん、あのい思い出になるかなと思っています。
そうか、またじゃあこの時期ならではの思い出がきっと美しい言葉になってまた紡がれていくんじゃないですか？
はい、あのまだ作ってないんですけどもね作りたいみたいと思っています
なるほど。ではあの最後になりますが、今後どんなふうに活動されていきたいかを教えてください。
はい、あのそうですね、コロナが収束したらあの私朗読会とかっていうのもやってるんですけど、絵本でもそうですけど、今度のスタンダードもあのなんか音楽あのピアノの友人もいますし、そういう方とこうあのコラボして朗読会とかやってみたいねって言っています、うん、まだ全然予定はないんですけれども。
素 素敵。ね、エリさん、とてもお声も、ね、聞きやすくて優しくて柔らかくて、
ありがとうございます、
はい、思ってました。
あとはまだ全然それも夢のような話ですけれども、それこそジャズのスタンダードナンバー、もともとはだいたい英語ですけれど、それをなんか訳すんじゃなくて、私の言葉で詩にしていけたらいいなって思っています。
あ、音楽を詩にする、
はい、今まであるその曲を、まあ、多分ほとんどシャンソンとかっていうのは訳詞、もうそのままのそのフランス語の持ってる意味を日本語にしてる方が多いと思うんですけど、ジャズは割と英語で歌ってる方が多いので、それを日本語に移し替えて紡げたらいいなって思っています。
なるほど、いいですね。なんか今この時期だからこそ力を蓄える時期といいますか、夢と力を今蓄えて、きっといろんな企画を実現に向けて動かれていけるといいですね。
ありがとうございます。
今後の活動も楽しみにしております。
はい、
2週にわたって歌人のエリさんにお電話でお話を伺いました。エリさん、楽しいお話本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲスト、エリさんの歌集スタンダードは立花書林より税抜き2000円で発売中です。全国の書店や通信販売で購入できます。詳しくは立花書林のホームページでご確認ください。音楽、文学、花や季節の移り変わりとともに、世の美しいものや女性の恋心を歌った歌集は、大人の女性はもちろん男性にも楽しんでもらえる作品だと思います。番組へのご意見ご感想は、郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。